君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
ただでさえ寝苦しい夏の夜、グガーグガー聞こえてくるいびきの迫力サウンド、それを録音したいという先生がいます。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は睡眠中の音声データから成人病予備群を発見する研究、義歌大機械工学系白砂美織先生の研究室を訪ねます。
白砂先生って素敵な名字だなと思ってて、
はい、
たらファーストネームの方も絹和むと書いて美織先生、
はい、そうです、はい、
美しすぎるじゃないですか
どうもありがとうございます。
白砂美織先生、
はい、祖父が、うん、あの発明家だったんですね、
うん、
でその商品の名前、特許取った商品の名前が美織、はい、っていうらしいんですね。
へえ。
それで私はいただいたんですけれども、
漢字がまただってお
ばあちゃんの名前が絹さんで、
はい、
父の亡くなったお姉さんの名前がより子さんと美和子さんなんで、全部の寄せ集めです
寄せ集めっていうとあれですけれども、いやでもそれで綺麗なお名前になっておりますね。
全部そこに持ってきたかったんですよねつけたのは父なんですけど。
ちなみにそのおじい様の発明品という美織というマシンは何だった？
あ、マシンじゃなくて、今でいうとこの化粧ポーチと、うん、あの女性用の洗顔石鹸を、あの戦後初めて、これから女の人があの世に出るだろうっていうことで、
ほー、
う
ん、
一回だけ子供の頃見せてもらったんですけど、うん、もう記憶の彼方です
。そうなんです。そんな言われのあるお名前なんだそうですけれども、先生の研究室はですね、楽しいあのポップとか猫ちゃんのイラストがいっぱいで、
はい、
もう入り口からね、なんか可愛い猫ちゃんのイラストがいっぱいで、その辺も非常に個性的ですが、
はい、
先生描かれてるんですよね。
あ、そうです、はい、
相当これ年季入ってるテクノロジーですよね
テクノロジーですか
ここだけの話、子供の頃からノートの端っこには猫ちゃんの絵が、
猫というかパラパラ漫画ですね。
パラパラ漫画字もですね、非常に読みやすい字を書かれる先生で、学生は相当助かるんではないかなと。
いや、そんなことはないと思います。
そんなあの先生の研究室なんですけれども、先生は睡眠中の音声データから成人病予備群を発見したい。
はい、成人病、糖尿病の拘束とか、はい、
僕も健康診断に行くたびにですね、お前も予備群になるぞ予備群になるぞと脅されて、
あ、じゃあぜひいびきの音ください。
いびき？
いびきの、あの寝てる時のあの睡眠中の呼吸音をいただければ。
睡眠中の音声データというのは、はい、いびきのことなんですね。
いびきのことというよりは睡眠中の呼吸音って言っているんですけれども、うん、その時に発せられる音のことをいびき音って言って、正確にはちょっと定義があるんですけれども、
いびきっていうと僕らのグガーグガーってい
う、ね、そうですね、グガーグガーがいびきで、うん、まあいいとしていただいて大丈夫と思いますけれども、
うん、あれで成人病が分かるということなんですか？
そうですね、あの成人病が分かるというか、無呼吸症 の, あの罹患者の方はほぼ成人病を患ってらっしゃるので、うん、無呼吸症が分かれば成人病が分かると。
成人病の人はみんな無呼吸症候群っていうわけではない？
あ、そういうわけではないですね、うん、ただもうほとんどの方が、ほとんど6割から8割って、あの文献とかあの本によって違うんですけれども、うん、成人病を患っているって言われていて、
その診断をあの寝てる時のいびきの音でしようというのが先生のアプローチ。
そうですね、その、成人病には完治という概念がないので、予備群を見つけれることができたらいいなっていうので、無呼吸症の予備群を見つけたいと。予備群が見つかれば成人病の予備群になるんじゃないか、未病の段階だったら 成人病になっちゃう前にキャッチして病院に行くように促すことができたらかなっていうふうに思っているんですけど、うん、
現在進行中の研究で。
そうですね、はい、
いびきの音で無呼吸症候群かどうかっていうことをまず診断するっていうことですよね。
はい、はい、こちらはあの博士課程を卒業したんですけど、
こちらっていうのは豊橋技科大。
そうです、技科大ですね。
先生、豊橋技科大の卒業生なんですか。
はい、そうなんです。去年の春にここを卒業しまして、
うん、大学院。
大学院の博士課程です。
それを卒業されたのが
去年の春ですね。
去年の春、
はい、うん、で今年の春からこちらにお世話になっているので。
あ、去年の春卒業されて今年の春先生としてデビューってことは、間の1年は、
はい、
あの旅行をして楽しんで、言っていいことなのか悪いことなのか気になりますけど、黙って壁を指さすとですね、これポルトガル
です、
の地図が可愛いね、イラストの地図が貼ってありまして、ポルトガルはこれは何かこう研究にというわけではなくて好きだから。
やっぱあの自分探、いわゆる自分探しっていうのなんでしょうけども、卒業した後どうしようかなと思って歩いたんですね、
ポルトガルを。
はい、そうなんです。あっちフランスあるんですけど、一番有名なのがピリネー山脈の手前から、
はい、
ここがスペインのサンディエゴ・デュ・コンポステイラっていうところなんですけど、
はい、
そこまで約800キロみんなフランスの方から歩くんですね。
本当だ、ポルトガルのところが綺麗にあの明るい色になってるんでポルトガルばっかり気になりましたけれども、上はスペインで、
はい、
右は地図ですからそんな表現ですけれども、はい、東はフランスという。
そうですね、
はい、
でそこを皆さん歩くんですね。で私修士課程の時に歩いて、で博士取れたらば今度ポルトガルから上に上がろうと思って、
うんうん、
キリスト教の十二使徒の一人、聖ヤコブが歩いた道って言われてるんですけど、そこ歩いてどうしようかなって思って帰ってきたらばこちらに応募があったんで、応募させていただいて今に至る感じです。
なるほど、見事自分の道が見つかったわけなんですね。
あ、うまいですねどうもありがとうございます
直接関係があるかどうか分かりませんけれどもきっとあると思います。
はい、はいはい、
そんな時にアイデアとして無呼吸症候群をいびきから、
うん、いやそれはここの大学に来る前、私の母校は東京の女子大だったんですけども、
うん、あ、技科大にいらっしゃる前に。
そうです、修士課程で、うん、でその時に化学物理をやっていた先生がどうやら脳梗塞の患者のいびきには特徴があるってお話をされたんですね、
うん、
で結果的には脳梗塞の患者の人にいびきが特徴があるわけではなくて、その人は無呼吸症だったっていうオチだったんですね、
うん、
じゃあどうしてなんだろうっていうことに関して調べていったらば、どうやら無呼吸症になってしまう、なってしまった人は成人病があると。で逆に戻ると今の話に戻るんですけど、早い段階で成人病予備群を無呼吸症の予備群から見つけれるんじゃないかって言ってみていったんですけれども、うん、調べていくと結構皆さん自覚症状がないのと、あとはその予備軍の人っていうのも多くって、うん、でどう捕まえたらばいいのかってなんか分かんないんですけれども、はい、
無呼吸症候群というのは今はだから音声データでは見つけていないわけです。
そうですね、病院ではあの先に簡易ポータブルっていうあの手首に巻く血圧の測定機械 のようなものを病院から借りて、自分でその結果を病院に持っていって、あなたはどこやら無呼吸症らしいっていうことがその音ではないデータから、うん、病院側が判断をして、そうすると病院に一泊入院をして、体にもういっぱい装置をそれこそ頭から体からつけて一泊寝て、でそのデータっていうのが喉の振動ですとか脈拍ですとか血圧ですとか、あとは脳波かな、いろいろ取ったものを病院側が総合的に6時間から8時間の睡眠中のデータを解析するっていうんですけど、それがまだ大変で、一人当たりのデータに関して睡眠中 の睡眠療法士の方が端からバーって見ていくんですね、
うん、
で無呼吸症に該当するものを全部見ていって、であなたは無呼吸症らしいってことを最終的にお医者さんが伝えるんですけれども、うんうん、はい、音は一切使っていないですね。
すごい手間なわけですね。
手間ですね、うん、であの病院でも一晩に多い時は6人ぐらい、あの、まあ、ベッド数にもよるんですけども、うん、6人ぐらい入院されると、その解析をするのに現場見せていただいたので結構血まなこになってこう解析されていて大変そうですね。
それをこう音声の解析だけで済ませることができたら、う
ん
う
ん、楽ですよね。
僕の勝手なイメージでは、
はい、
じゃあ自宅にそのなんか解析装置を常に置いといて、
はい、
そんないびきを書き出したら、
はい、
あくる朝、
はい、
あんた ちょっと気になるなって機械が言ってくれる。
いいですねそれ欲しい。
いろいろセンサーをつけなくて済むわけですもんね。
なんかいびき測定のあのロボットですか。
スマホでもいいじゃないですか。
あ、スマホそうですねちょっとあるみたいなんですけれども、あ、そうですそうです、あの音が止まってるっていうことに関して測定をしているっていうのでは聞いたことがあります、う
ん、無呼吸症候群ですから、
はい、
いびきが鳴ってると思ったら止まるわけなんですね。
あ、止まってるかどうかっていうのをスマホで測定している感じですね。
そういうのはある。
ありますね。それはもうしばらく前から、うん、6、7年ぐらい前からかな、スマホであります。
さすがライバルの研究にも4年がない先生ですけれども。まあそういうものはあるんだけれども、もっとこう細かく正確な解析。
そうですね、止まっているところだけを見るんじゃなくって、あの医学的な定義でいうと7時間以上の時間が必要なんですね、
うん、
なので正確に判断するためにはその止まっているっていうことだけじゃなくてもうちょっと他のところから見れないかなっていうことでやってもいるんですけど、
解析っていうぐらいですからいびきをかく、そして止まるっていうだけでは無呼吸症候群と判断できないわけなんですね。
判断できない場合もありますね、うん、時間がまず足らないっていうこともそうですし、うん、音だった場合には録音状況にもよりますし、うん、あとはその時の体調とかにもよるし、
そういうことに左右されず解析できる、
まあ、左右されずっていうところまではまだ確認はできていないんですけれども、できるだろうなっていうところはありますね、
うん、プログラムみたいな。
プログラム、そうですね、一連でいうとソフト開発に近くなってしまうのかな、うんうん、あの手法とあとはプログラムを組んで織り交ぜてっていう感じなんですけれども、
うんうん、はい、はい、そういったことをもうずっと学生時代から今に至るまでやってらっしゃると。そうそう、もう何年ぐらい。
少なくとも6年以上はやっていますね、うん、
最初から割と同じ方向に向かって。
いや、最初はズルしました。楽にどうにかできないかと思って、う
ん、まあ、もちろん大事なことですよね。楽にやるっていうのは。
そうなんです、今流行りの機械学習で、うん、あのとりあえず何でもいいからその患者さんの音6秒ずつぐらい切って、うん、データ投げて帰ってきた結果を見たら素晴らしくいい結果が出てくるんです、
う
ん、すこぶる悔しくて、うん、なんでこんな簡単に返ってきちゃうのと思ったんですけど、機械学習の盲点っていうのはブラックボックスなんで、うん、結局中で何をやってるかっていうのは分かんないんですね、
うん、
なので例えばそのデータが集まってサスの人のいびきと健康な人のいびきを持っていって、どんどんどんどん数が増えれば増えるほど精度は上がるんでしょうけれども、うん、一体全体何を見て判断してるのってことはこっちにとってはうんって感じなんですね。
これがサスの人です、これはサスの人じゃありません。
そうです、そうです。
って言ってて、そうです、何が違うで、じゃあこれはって聞いたら、はい、サスだとかサスじゃないって。
そうです。100人ぐらいで、あの時ちょっとあのデータいただけるところがあったんで、サンプル的にやったらば、それで80何パーセントかな、うん、本当はノイズ除去とかしなければならないんですけど、そんなこと何にもしなくて、そういう答えが返ってきました。
しかも当ててる。
当ててる、すごいですよね。占い師みたいですよね。
ちょっとこれ研究者としてはショックですよね。
驚いたと同時にショックですよね、
うん、
であの聞き耳はできるかもしれないんですけれども、でもそれが機械にできちゃうっていうことがちょっと悔しくて、
うん、
そうですね、もっとあの中を見ていかないと、うん、人にしかできないことっていうのはできないですもんね、うん、
あ、そっから始まったんですね、
う
ん、
そうですね。
どういうアプローチでこの問題に取り組んだんですか。
そうですね、あのとりあえずは音を聞こう、
うん、
被験者の人の音をただひたすら聞いて音声のパターンを見に行って、うん、そこにアプローチをかけようということで、うん、あの音声のデータ先ほど一晩ってお話をしたんですけれども、その長い音声を取ることはちょっとやっぱり難しいので、うん、今のところ1時間半から2時間半のデータの音の中でサスの人と健康な人のいびきの違いを見て、うん、そこに焦点を絞りに行ってそこを中心的に解析をしようというやり方をしています。
たくさんの被験者の人を調べたんですか。
そうですね、豊橋技科大に来てからは53人分ですね、ひたすら聞く。
豊橋技科大に来たのって今年の春っておっしゃいました。
あ、ごめんなさい、それは学生の時ですね。
院生の時に。
院生の時、そうですね、聞いてました。
50何人分。
そうですね、8時間ないぐらいのデータをずっとひたすら聞いてましたね。
技科大生の。
あ、技科大生じゃないです、あの病院。あ、ごめんなさい、説明が遅れちゃったんですけども、うん、無呼吸症のデータっていうのはあの豊橋市内のクリニックの方からご提供いただいて、うんうん、それはもう無呼吸症の人なんですけど、はい、無呼吸症じゃない人のものに関しては私の知り合いと家族に頼んでお願いをしてやりました、
うんうん、あ、そうやってデータを 集め
て。そうです、そうです、
まず集めたわけなんですね。
そうです、はい、
うん、それからどうするんですか。
それからその音をまず聞く、
うん、
で、あの寝入りと、ね、寝起きっていうんですか、目覚める手間のデータは全部使、あの雑音とかが入って使えないで切っちゃうと、
うん、
でその中のもので、あの使えない音ってありますよね。例えばおトイレに行く時の抜けてる音とか、あと車が通る大きな雑音の音とか、そこは省く、
うん、
それはやっていくんで全部やらなきゃいけなかったんですけれども、うん、途中が何もトラブルとかがない状態で、うん、1時間半から2時間 の、 あの使える状態のものをまず切り出して、
うん、
解析にかけるっていう感じなんですけれども、
う
ん、
その解析っていうのが、うん、ミソなわけですね。
そうですね、先ほどお話ししましたように、無呼吸症の人と無呼吸症じゃない人の音声の特徴のパターンを見に行って、うん、無呼吸症の人っていうのは呼吸に乱れがあるっていうことと、うん、あとはあの無呼吸、息が止まった時の再開の音がとにかく大きいっていうことと、それには何個かパターンがあったんですけれども、うん、ということと、あとは無呼吸症の人が、声帯、声が出るところと同じようなところからいびきを発しているっていうので、そこを中心的に見に行こうっていうやり方でやっています。
無呼吸症じゃない人もいびきはかく、
かきますね、
けど出るところが違う。
そうですね、あの呼吸音もいびきっていうのかって、さっきの話になるんですけれども、
呼吸音っていうのはスースーという、
スーハースーハーですね、寝てる、うん、なのでそのおとなしい音に関してもどこからがいびきっていうのも難しいですよね。なのでそれで言うと、そのあの呼吸音の雑音っていうような定義になると思うんですけど、いびきっていうのが大きな呼吸音、うん、なのでそこがどこから出てるかっていうので、あの健康な人とサスの人の区別、無呼吸症の人の区別はつきます、
うん、
はい、
で止まって、
はい、
次呼吸が再開されるまで、
はい、
ちょっと時間が人によって違うでしょうけれども、はいはい、再開した時にサスの人、無呼吸症の人は
大きい、大抵大きい音が出ますね。止まっててうーって
あー
そうそうそう、あの呼吸を慌ててするんで
苦しかったんです、ね、
でも本人苦しいと思わないらしいんですよね。だから気がつかないらしいんですよ。
あ、でも呼吸はそんな風になるんですね。
なりますね、はい、うん、
それが一つ特徴、
特徴ですね。
でもなんかこう人間が聞いていて、あ、これは苦しそうだからそうだわっていうんじゃなくて、これをコンピューターに判断させないといけないん
です。そうですね、はい、なので呼吸をしているかしてないかっていうところをリズムって言って私は呼んでいるんですけども、うん、あるところとないところに関して、あの階段状にある場合には1、ない場合には0とした場合に、それをずっと足していけば階段みたいなグラフになりますので、うん、それでその階段みたいなグラフが一定の勾配、傾きになっていれば呼吸はとりあえず定期的に行われていると、うん、同じリズムで行われているだろうと、で平らになってしまえば息が止まっているだろうという形で視覚的に捉えるようにして見ています、
うん、なるほど、そういうふうにコンピューターがグラフ化できるわけなんですね。
そうですね、はい、
そうすると我々もコンピューターの画面を見ていると視覚的に、
はい、そうですね、
これはそうだなとか違うなとか、
はい、はい、そうですね。
今どんな段階まで行ってるんですか。
今はとりあえず、あの無呼吸症の判別はついているつもりなんですけれども、うんうん、ただ悲しいことに被験者が私の手元にはさほど数がないので、もっと増やして精度を上げていかなければならないっていうことと、もしかしたら今やっている中にも例外が生じるかもしれないっていうので、うん、その辺も検証はしていかなければならないなと思っています。
なるほどね、もっともっとたくさんじゃあデータを取って、
データ欲しいんですけどね。でもいびきっていうと、うん、あのそれこそ病院だとあのサスの方はいただけるんですけども、そうじゃない方っていうのはいただけないんですよね、
うん、
いびきちょうだいって言うと嫌だって言われるんですよね。
ああ、そうですか。
あ、そうなんですよ。
FM 豊橋で募集します
かお願いしていいですか。
でも録音難しそうですけどね。
あ、それは簡易レコーダーを枕元に置いていただいて、
普通のでいいんですか。
そうです、そうです。
プロ仕様のじゃなくて、
じゃなくて全然大丈夫ですよ。
あとはじゃあ静かに、
そう、寝ていただいて目覚めてポチッとしていただければ。あ、
そうなんですか。
そうです。
よかったらぜひあの外科大の白砂先生まで皆さんも情報を提供していただければね。
あの、あと面白いんですけども、いびき持って歩いてらっしゃる方って結構いるんですよ、ご自分の。
いびき持って歩いてる、
うん、スマホで、
スマホに自分のいびきを録音して、
そう持ってる人がいるんです。でもくれない、絶対くれないんです。ちょうだいって言って。
何の役に立つんですかそれ。
え、わかんないんですけどいや、共通点は多分予備軍か無呼吸症なんですよ。で気になってる、
それで録音してみた。
そう、日本人だけじゃなくて外国の方も持ってますよ。話をすると データ持ってんだけどでじゃあ解析させてって言うとちょっとはにかんで嫌だってみんな
あの別にどこかで名前入りで発表するものではないの
そうそうそう匿名でやるからっていう
恥ずかしいは恥ずかしいかもしれませんけれどもね、
はい、
どっちみちあの先生知らない人ですから、
はいはいう
ん、それ聞いて笑ったりしませんのであの安心していただきたいなと思いますがね、はいはいうん、これでじゃあ予備軍っていうことが分かったらそれ以上進行しないようにとどめることはできるわけなんですかね。
できると私は思っているんですけれども食生活に基本的に気をつけていただいてあとは運動していただくっていうことなんですけれども、うん
まあ、その辺、まあ、先生のご専門の範疇ではないかもしれません
そうですね。
お医者さんに相談していただければと思いますが、はいはいまあ、とにかくその予備軍を早期発見するっていうこと
です
ね。
そうですね早ければ早い
っていうのでまあ、僕が冒頭に言ったようにそのうち先生の研究の成果の枕元ロボットみたいなのがですねおいおいサスになってるよって言って忠告してくれるっていう近い未来が
いいですねそれね、うんうん、いろんなパターンのロボットもあってね
猫ちゃんみたいな
あ猫ちゃんもそうだしなんか、うん、いろんなそう自分のお気に入りのタイプも、
うんうんうん、
犬でもいいしね
犬でも
いいしそれこそあのトヨッキータイプでもいいしね
あそうトヨッキーのイラストもトヨッキー&猫みたいなトヨッキーみたいなのがニャーって言ってますけれども
そうなんかねあ豊橋市とコラボしてね、
うん、あそうですね
そうですね、
うん、あの可愛いロボットが出てくるといいですよね
そうですよね
硬いこと柔らかいことごちゃ混ぜで今日お話が伺いましたけれども先生どうもありがとうございました
いやこちらこそどうもありがとうございます
天白の城
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー
恒例今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー医科大に取材に行くともう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう謎の専門用語が飛び交っているわけですその意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうがせっかくこういう機会があります知らないよりは知っときたいなと思って毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって一体それって何なのかシュールに教えてもらっていますそれが今日から使いたい理科大の業界用語のコーナーさて今日お話を聞きました白砂先生の業界用語は
ガボールウェーブレットウェーブレット変換の解析の要となるマザーウェーブレットと呼ばれる関数の一つですマザーウェーブレットは数多く提案されているのですがガボールウェーブレットが最も解析精度が高いとされています私の研究においてもガボールウェーブレットを睡眠時無呼吸症専用にカスタマイズして使っています
え今から友達同士でお風呂に入るの日本の大学の暮らしは刺激にあふれている次週7月7日の天白の城は義科大留学生の義科大ライフインタビューマレーシアから来ています義科大建築都市システム学系学部4年生の留学生リムジアエンさんに聞きますを楽しみに